しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は4月30日火曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース、まず一つ目はこちらから。日経新聞から、テスラ AI 開発に 1.5 兆円、自動運転見据え投資増、 EV 失速で新たな柱模索。読みます。米テスラは28日、2024年に自動運転など向けの人工知能開発に100億ドルを投資する方針を明らかにした。同日、イーロン・マスク最高経営責任者が自身の X で表明した。 EV 販売が失速する中、次の柱とする AI 関連投資を大幅に増やす。マスク氏はテスラは今年トレーニングと推論を組み合わせた AI に100億ドルを投じる、後者は主に自動車に投入されるとかって投稿しているということですよ。その上で、このレベルの投資をせずに効率的に投資を行っていない企業は競争に太刀打ちできないとコメントしてますよ。1兆円規模、この、まあ、AI ですけどね、この場合は投資してこないと負けますよと。まあ、ちなみにさっきね、マイクロソフトとアマゾンの、まあ、投資キャッシュフローを見ましたけど、数兆円やっぱりやってますね、投資の方にね。アマゾンが特に多いかな。あ、マイクロソフトとアマゾンの投資キャッシュフローとかをちょっと見てきたんですけど、まあ当然マイナスですからね。投資キャッシュフローはマイナス。で、投資キャッシュフローだけでしかわからないので、今の手元の資料はどこにどれぐらいっていう内訳わからないんですけど、昔というか以前、アマゾンはクラウドの投資でやっぱり4兆円とか5兆円とかやってましたね。で、マイクロソフトも当然今 AI に投資してるということで、あとトヨタもちょっと見てくるとやっぱりこれも1兆円台の投資やってました。これぐらいの投資をしないと競争についていけなくなるということですよね。まあトヨタぐらいを見たけど、まあなかなか日本の企業でね、1兆円台の投資できるの会社どれぐらいあるんだっていうことにはなりますけど、ここでね、現金を持ったままだとこの世界ではやっぱり生き残れないかな。これはハイテクを中心としてね、利益は上がってるけど現金が積み上がっていきますよっていう、こういう会社ね、なかなか厳しいかもしれない。先日オリエンタルランドのニュース読んだかな、物言う株主みたいな人から言われてましたよね。もう、あ、オリエンタルランドっていうか京成か、京成もオリエンタルランドの株売って、まあ、数千億ぐらいのキャッシュになるから、それを投資しないといけないんじゃないのっていうことを言われてましたけど、多分でもね、電鉄の会社の役員さん分かんないですよみたいになってるかもしれないですよね。そんな何千億あって何に投資していいかっていうのを全く分からないですよ、なりますよね。でも何にもしなかったら多分より突き上げられるということになりますよ。はたまた、じゃあイケイケで投資しまって外したら損害出してしまうんで、これはこれで困るぞっていうとこですよね。まあテスラも今も EV がこれ曲がり角に来てるんで、大変な時期だとは思いますよ。中国車の安値構成、片や売れてないですよ。アメリカもヨーロッパも売れにくくなってきてる。ただしテスラは8月からかな、ロボタクシー、自動運転のロボタクシーを公表すると言ってますよ。これは監視なしの完全自動運転が可能になったら、これはイーロン・マスク氏が言ってるんですけど、すぐに700万台、1000万台売れて10年で数千万台になるんじゃないとイーロン・マスク氏は言ってますよ。で、テスラ社の価値が高まる、こう言ってますよね。まあロボタクシーも実際に走ってますけどね、アメリカでも中国でも走ってますよ。 YouTube とかで検索すると実際に走ってるのとか動画ありますよ。ただしテスラの不安材料は26日かな、米運輸省高速道路交通安全局システムに起因する200万台のリコールの再調査っていうのが出てきてるので、再調査ですからね、この調査結果が悪かったら リコールになりますよ。200万台ですからね、ってなったらちょっと株価的にどうかなっていうのがありますよ。まあいずれにせよテスラ EV で生き残れるかどうか、こっから先結構不透明度合いが上がってきてますよ。ということで次のニュース行ってみましょう。次のニュースは IT メディアビジネスオンラインから。なぜ JR 東は銀行化するのか、 運賃4割引きなど破格の特典も懐が痛まないわけ。読みます。 JR 東日本による新しいデジタル銀行サービス JRE バンクがいよいよ5月からスタートする。 JRE バンクは銀行サービスを楽天銀行が代理し、 JR 東日本のブランド名で提供する形で5月から始動するということで、まあまあのこの、まあ、大盤振る舞いってここに書いてますけど、これちょっとね、この2、3週間前やったかな、それのまあ補足としてちょっとやっておきましょう。運賃4割引きチケットを配りますよ。これはね、あのステージにおいて50万円以上とか300万円以上とか、これ預金残高ね、判定が年に何回かあってクリアしてたらその分渡してくれますよ。あとグリーンの券もくれますよ。運賃4割引きグリーン券年4枚って書いてますよね、このサイトの方にね。今ねニュースの方ですけど、アプリを使ってやるかな、 JRE バンクアプリを入れて、もしくはウェブサイトで取引をするということになります。これいろいろね、盛りだくさんなんで、まあやってもこの JR 東日本よく使う人はやってもいいんじゃないっていう感じですよね。まず JRE バンク優待割引券、これ4割引きしますよ、ね、これは年間2回判定で最大10枚プレゼント。最大10枚。いいっすね、なかなか。これは割引券1枚で、JR 東日本営業路線内の片道運賃及び片道料金を4割引きと書いてますよね。その2、どこかにビューン、2000ポイント割引クーポンって書いてるんで、どこかにビューン、こういうのがあるのかな？通常から2000ポイント引きで提供します。これは年4回判定、最大年12枚プレゼント。10枚、12枚と来てますからね、最初の割引券とこのビューン、10枚、12枚。で、モバイルスイカ限定のスイカグリーン券。これは普通列車、グリーン車を無料でご利用。無料ご利用ですから、普通列車のグリーン車か。を無料で。なので、新幹線はダメなんかな？新幹線のグリーンは。普通列車、グリーン車って書いてますからね。これも年4回判定で最大年4枚プレゼント。他にも嬉しい特典は、まあ、あの JRE バンクの手先みたいになってますけどね。何の関係もないんで。JRE バンク口座の残高の現金引き出しは、駅の ATM ですよ。駅の ATM からは、ビューなんたらっていう、あるんかな？これ、上限改正無制限で手数料無料って書いてますよね。まあ、さっきの最大何枚とかっていうのは、まず残高ですよね。300万以上とか、50万以上とかありますよ。あとは、あ、お給料の振込口座にしてくれたら、またプラス1枚とかなんか、こうありますよね。まあ、主に50万以上を狙ったらいいようですよ。なので、どっか普通の銀行に50万円以上とか、まあ、数百万とか、もう使わずにあんまり使いませんよっていう感じで置いとくのなら、こちら、JR 東日本使う方はいいかもしれないですよね。あとは、グループ企業の、まあ、優待みたいなのもあるみたいなんで、まあまあいいかなと。この記事にはですよ、なぜ JR 東日本の銀行がそんな大盤振る舞いできんのって書いてあるんですけど、まあ簡単で、実はこれは要は仕入れがないからっていうことですよね。割引チケットを渡したとしても、まあ、何割引とかですけど、本来行かないものを行ってくれたらいいわけですよ。で、空席のところを埋めてくれればそれでいいので、まあ、ほとんど痛みを伴わない、逆に増収要因になるかもしれないですよね。どっかへ出かけて行ったら、旅行とかでね、 JR の駅ビルの中でお食事をしてくれたりとか、お土産を買ってくれたりとかしてくれるかもしれないので、そうなるとよりかえって JR 東にとってはプラスかなと。まあそんな感じですよ。で、その他にも異業種からね、こういう例のように参加してるところもあるかな。高島屋ネオバンクとか、第一生命ネオバンクとかっていう参加してるのがあって、まあこれ苦しくなるのは正しい。地方銀行のちょっと地味めの存在の地方銀行ありますよね。ああいうところはますます厳しくなってくるかな。地元のナンバーワン銀行ならまだ生き残れるかもしれないんですけど、2番手以下の銀行はまあまあ苦しいかもしれないぞと思いながらも、まあそれでも頑張ってくださいね。ということで最後のニュース行ってみましょう。最後のニュースは週刊東洋経済から。 これはニーサかなんかの新ニーサの特集かな。で、みんな大好きオルカンのお話だったんで、ちょっとやっていこうかなと思います。初心者でも簡単。沸騰するオルカン徹底解説。新ニーサのスタートと同時に残高を大幅に伸ばしたオルカンを徹底分析。読みます。1月9日、市場関係者の度肝を抜くような出来事が起きた。ある投資信託がたった1日で1013億円もの資金を集めたのだ。この投信とは三菱 UFJ アセットマネジメントが運用する EMAX Slim 全世界株式、まあいわゆるオルカンですよね。オルカンは個人投資家からの人気を集めており、2018年10月の設定からわずか5年半後の24年4月9日に純資産残高で3兆円を突破したお化けファンドだということで、オルカンの特集ね、週刊東洋経済でやってました。で、3兆円突破か。口数は 1.2 兆口突破ということになってますよ。まあ、コストの安さで人気、コストにちょっと特化してますけどね、この特集はね。まあ、猫も杓子もオルカンオルカンという、まあ、僕もよく聞きますよ。三菱 UFJ アセットマネジメント運用会社かな。EMAX シリーズとして、EMAX スリム、EMAX プラス、ややこしな。そして EMAX ネオという4つの投信ありますよ。で、この中で、オールカントリーは EMAX と EMAX スリム。この2つにありますけど、これコストが全然違うのでご注意くださいねということですよ。もう、あ、EMAX の、無印 EMAX ですよね。これは手数料、まあ、信託報酬ですよね。年間コスト的な、まあ、信託報酬。これは 0.66% ですよ。で、EMAX スリムの方は 0.05775 ですから、0.05775。信託報酬で見ると10分の1以下になってるんで、間違えて無印 EMAX で積み立てやらないでくださいねということですよ。ただしこれ手数料10分の1って言っても、まあ 0.66 と 0.05 なんで、もう一つ注意しないといけないのはトラッキングエラーというやつがありますから、これトラッキングエラーっていうのは要するに元っ子ね、このオルカンの元っ子は MSCI の ETF ですから、ティッカーで言うとこの ACWI かな。MSCI の ACWI。よりややこしいぞ、みたいな感じ。オールカントリーワールドインデックスかな。MSCI、モルガン・スタンレー・キャピタル、なんちゃら、なんちゃらっていう会社ですけど、時々ね、トラッキングエラーって言って、この ACWI の動きに合わない場合、これ、今のオルカンがそうだって言ってるわけじゃないんですけど、これ、エラー出てることがあるので、これあまりにひどいと、いくら安くても、この安さは意味をなさなくなってくる可能性がありますよって、これ、雑誌にはね、書いてますよね。時々ね、旧モーニングスターか。あそこ行って僕もトラッキングエラー見ることあるんですけど、トラッキングエラーっていうのは、例えば S&P500 のインデックスファンドなら、実際の S&P500 と投資信託の値動きが乖離するような場合があるんで、それの幅のことをトラッキングエラーって言うんですけど、これはモーニングスターじゃなくて、モーニングスターもないんですけど、ネット証券の個別の投資信託とかで見れるかな。まあ、ちなみにね、EMAX 関係の全米もオルカンもトラッキングエラーは出てないので、ここは大丈夫かなっていう感じですね。あとはこの記事にちょっと戻りますけど、成績はね、この直近というか、過去数年ぐらいか、2018年ぐらいからの設定来の成績は、オールカントリーよりも S&P500 の方がいいので、まあ、この数年に限って言うと、まあ、いいと言っても、この先どうなるかわからないですよ。S&P500 はやっぱりいいのか、全米株だってやっても、まあ、実際ね、どっかテスラとかがこけてしまうと、まあ、そのようにはならない可能性もあるので、ここらはご注意ください。あともう一つね、総経費のことが載ってたので、信託報酬は 0.05 とか、そういう数字ですけど、総経費は意外にかかりますよっていうお話。これは何かっていうと、信託報酬は年間のコストなんですけど、それに加えて監査費用とか、あと、例えば全米株なら S&P500、オールカントリーならACWI、ここの使ってる費用ですよね。インデックスを使わせてもらってるライセンス料を支払わないといけないんで、ここが意外にかかるっていう風なことで、一応 0.05 いくつですけど、信託報酬は。でも総経費になると 0.14528 なんで、意外に高いなと。さっき総経費を比べてきました。オルカンと全米株。全米株の方が総経費安かったです。共に EMAX スリムの商品ですよ。これ、じゃあどこで見るかっていうと、これは 目論見書で見てください。チェックしてみてください。目論見書はネット証券のそれぞれの商品のところに PDF であるので、まあそれを見るだけかなっていうことなんですけど、まあとはいえ 0.1% 違ったとしても、これはね何千万とか億単位でやると変わりますけど、まあ毎月ね数万円の投資だとそれほど目立たないんで、まあドキッとしなくて大丈夫ですよ。まあいずれにしろ物はいいと思うんでね。ただ短期間の上がり下がりで一喜一憂することなくやっていただいたらということで、じゃあ本日も終わっていってみましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。